Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の園綾子さん。著書弱者が強者を駆逐する時代を踏まえつつ、園さんのこの時代の日本世界の見方、そして園さん流のこの時代の歩き方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
その綾子、作家、1931年生まれ、清新女子大学文学部英文科卒業。ローマ法王朝よりバチカン友好十字勲章を受章したのをはじめ、日本芸術院賞、恩賜賞などを受賞。2009年10月から日本郵政株式会社社外取締役。著書多数。近所にワックから出版の弱者が強者を駆逐する時代がある。
Chapter 1。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の園綾子さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
ワックから、はい、弱者が強者を駆逐する時代、こちらが出版となっています。はい。この本では、雑誌ウィルの連載をまとめたものなんですが、園さんの、まあ、このところの日本社会、日本人、そして世界についての思いがいろいろと綴られているんですが、まずはこの本のタイトルにもなっております弱者が強者を駆逐する時代と、一見こう矛盾するというか、なんか全問答的な意味があるタイトルなんです。これはどういうことですかね。
私はここのところもう25年ぐらいになりますけども、毎年のようにアフリカなどへ入ってるんですね。
はい。
でアフリカもその国の首都じゃなくてお口へ入りますね。そうするとこう日本人の想像できないようなことがあるんです。つまり、うん、抗生物質がなかったら死んじゃいますからねっていう、ね、言葉、これらもあるんですよ、いつも。それから大腸を語るみたいなのとか、セキリとか、でそういうのでもって、日本でしたら抗生物質がないことって考えられないんですね。ところがそこでは弱者は弱いんです。
弱者は弱い、
弱いんです、
はい、弱い。
それがまあある意味では基本形なんですね。
まあ、弱者は弱い人ですからね。
そうです、
はいはい。
でも日本ではね、もう弱者は全部救わなきゃいけないと巻き込むわけですね。それはいいんですけどね、本当はもう少し強くあれと言って、それができるような人たちまでが、弱者の方が得になってる面が日本にあると思います、私、アフリカ見てますと。ですから、それはね、あんまり良くないので、できたら、できるだけお医者様にかからないで医療費を使わないとかですね、そういう教育って今全くないですね。なんとなく、この弱いということは売り物になる時代ですね。例えば難民業、難民で食えるっていうのいっぱいあるんです。難民認定されれば食えるんです。それから年寄りだという特権振り回している人も日本人にいますね。
年寄りという特権、
特権、
はい、
一種の、
これはどういうことでしょう。
でもよくあるじゃないですか、年寄りだから席譲れとかね。私も年寄りなんですけども、まあできたら高齢者で大変だったらば、混む時にはできるだけ出ないようにするとか、いろんなね、心遣いがあって叱るべきだ。昔はね、遠慮っていう言葉がありました。いい言葉で、遠慮ってどういう字を書くかっていうと、遠くを思んばかるって。
遠くを思んばかる。
で、自分がこれで得するかとか、あなたと私との関係において、どっちが得かっていうのじゃなくて、遠くを見て、その背後にいる方、その背後の社会的経済状態とかね、そこまで思うのが遠慮の本当の姿だと。
ああ、なるほど。ここではないところのものを思うばかり、はい、
全体像の中で捉えるんですね、自分のやってることを。それを全くそうじゃない状況というのは、むしろ戦後の日本では人権とは主張することだって、 うんうん、皆様方の年はそういう教育でしょ、
う
ん、受けた、
うん、そうですね、はい、はい、
遠慮なんてとんでもないで私はやっぱりね、はい、両方いると思います。人権もいりますよね、
主張することも大切だけど、
はい、ですけども、うん、遠慮もできた方がいい。
弱い者が強者を、強い者を駆逐するというのは、その遠慮という部分、そのおもんぱかるという部分での、
おもんぱかるという部分がない。ですから私どもが毎年ここのところ、何人かの若者と中年と、私なんかはもう高齢者ですけど、そういうのと一緒になってアフリカ行きますね。で、私がもし病気したら大変に迷惑かけるんです。一、うんうん、人置いていけない、うんうん、それから一台の車を残したらそれは襲われるかもしれない、うんうん、盗まれるかもしれない。だからその弱いということはですね、他の人も危険に陥れるんです。
あ、巻き込んでしまう、
はいはい、で、うん、経済的にも迷惑をかける、うんうん、いろんなことがありますから、正しい意味で強くなきゃいけない。私たちは、うんうんうん、それあまり言いませんでしょ、強いのは悪いことだみたいな。
そうですね、
違いますよ、うん、やっぱり人間は精神的にできたら強い方がいい、うんうん、私なんていうのはもうちょっと眠かったりね、ちょっと風邪ひいたりしてもういいや、もうどうでも今日はとにかく寝ようなんて、うんうんうん、こういうのはね弱い精神ですけどね、うんうん、どんな時にも他者の存在を意識のもとに自分が生きているっていうことができる人はやっぱり偉いですね。
それは本当に
私はとてもそういうの好きです、そういう人。
まあまさにそのおもんぱかってという部分ですね、はいはい、それはね、はい、
推測できるってことは人間だけがやれることですから、他人の立場も思いやれるってことですね。ライオンなんかしないでしょうね多分ね。はい、まあ狩りの時にはね、うんうん、なかなか知恵があるらしいですけれども、うんうんうん、
そうすると、まあ、遠慮という部分が、まあ、キーワードになってきそうですけれども、はい、弱いものが、自分が弱いんだということを主張するようになると、それが限定要因になってしまうと。
それが今日、うん、横暴になるんですね。僕は頭に来るからやれないとかですね。よく、なんか新聞で読みますよ、そういう言葉がね。ですけども頭に来るって言ってそれに耐えられないっていうのはやっぱり人間じゃないですよね、
うんええ、なるほどなるほど。そうか、じゃあ弱いということをまあ自覚するのは、
ええにして、
うんはい、いいことかもしれないけど、でもそれを自分は弱いんだっていうことを主張し始めるとちょっと違う方向になっちゃう。
そうです。それからこの頃のなんかおバカタレントってんですか、でそれはバカと利口とどっちがあったら利口がいいんですよ、明らかに。でバカは困るんです。うん、面白くないだけでなく困るんです、はい、でもそう言わないでしょみんなね。
うん、まあやっぱりちょっとはばかりがなんかあるような感じになっちゃいますけどね。
あの方たちはおそらくね、うん、とてもお利口な方だから、うん、バカを売り物した人だろうと思いますけどね、うん、バカはダメなんです。困り物なんです。でそういう当たり前のことを誰も言わなくなりましたからね。
そうか、それが売り物になっちゃうったところで、
だからバカはいいんですよ、みんなバカは言いますから、でも勉強してください。昔はもっとまともでしたよ。それで本当に一生懸命勉強しました、本読みました。仕方がないですよ、利口な人ばっかりじゃないですもん。
もちろんそうです ね、
うん、それで東京大学法学部ばっかりいたら困っちゃいますよ、世の中。
そうですね、はい、まあまあ、基本的にそれはまあ相対的な部分での尺度ですから、はいはい、当然そうなんでしょうけど、
はい、
それをでもそのどっちかにいる人がやっぱりもう一つの方向に行こうという努力が必要であると
。行こうという姿勢とか視線がね、うん、私はやっぱりとても感動的なんです。うん、ところが、ね、この頃のテレビ番組なんか見てると、そこで留まってるのばっかりでね、うん、だからちっとも面白くないんです。うん、面白くないってことは困るんですね。だから、弱者が強者を駆逐するっていう言葉が、ニーチェ様がおっしゃったのかどうか私ね、学問があまりありませんので言う立場にないんですけど、本当にそうかなって思うっていうことはね、うん、面白いと思いますね。とても面白いですね。
でも、まあ、かつてはそうでなかった、はい、ということですが、これ、いつぐらいからこういった傾向が見えてくるようになったんですかね。
今、よくわかりませんけど、今、格差社会がひどくなったって、しきりにおっしゃいますね、うん。日本ほど格差ないとこないんです、世界中で、私に言わせれば。はい。で、それをね、はい、よく知らないで、はっきり言うと、アフリカも何もご存じないで、格差がある、格差があるって、おっしゃる方たちが政治家でも結構いらっしゃいます、ね、そういうのにみんなそうだなと思う、その井戸の中の井の中の蛙的な傾向っていうのはここ20年かそこらひどくなってきたような気がします。
あ、はい、あ、なるほど。ここ20年ぐらいでそういった傾向が、は
い、まあ、いつからって問題じゃありませんけれどね、なんか全世界の中で私はいつもありがたいんですよ。屋根があるところに寝てられる、雨が漏らない、
はい、
水が組める、 私ね、法務省のね、委員をしたことがありまして、それでそれの時に、入っている方のない空いている東京拘置所の部屋を見たことがある。それは狭い部屋で畳があって、そこにお布団敷いて寝るんです。畳が寝るだけの歩数を行きますと、向こうにね、トイレがあるんです。でそこは日本人だから細かいんですけど、トイレをしているとき見られちゃかわいそうだろうって配慮で、ちょうど腰のところがあるので、ちょっとついたてがあるんです、でもそこで水洗トイレがあるんです、用を済ませるとその人は立ち上がって一歩行くとそこに洗面台がある、ね、板の間になってまして、その歩くところだけ、でそこで手を洗って顔も洗える、一歩も歩かないで水が飲める水が手に入るっていうのはアフリカでは大変な贅沢ですね。アフリカ人が見たら、どうしたらこの部屋に自分は入れるかって聞きますよ。
拘置所の部屋に。
そういうことを考えないのですね、日本人って。みんな暑い中でね、水を買って、喧嘩腰で並んで、ポリタンって言うんですか、20リッターぐらいの。はい、それで、あれを持ってですよ、どんな近い人だって50メーター、100メートル、平気で1キロぐらい歩く。そのね、それを、だって20リッターですよ、たった。で日本人はそれやったこともないんですね。それで格差がひどい、格差がひどいっておっしゃる。もう私ね、不思議で不思議でしょうがない民族だと思ってますけど。
なるほど、はい、なるほど。やっぱそういうのを見るにつけ、やっぱりすごい、そうじゃない日本はどれほど恵まれているんだ
と、素晴らしい国です。はい。その例だったらいくらでもね、また申し上げられますけどね、いいことなんですよ。誰でもお水が使えて、電気というのはね、民主主義の基本です。民主主義、電気のないところに民主主義ないんです。全くないんです。
電気があるところに
しかない。電気のないところは部族社会なんです。ですから、まあ、封建的な面もありますね。それも私、やっぱり、民主主義好きですから、日本は素晴らしいと。
なるほど、はい、なるほど。そうか。じゃあ、そういった恵まれているにもかかわらず、そういう不平不満というのが出てきてしまうというのは。そういうこと
です
ね。
本当にアフリカでは食べられないです。今晩食べるものがないですから。
なるほど。でも、はい、そういった、まあ日本の状況はそういう状況であると。はい、こういった状況が及ぼし得ることで、その佐野さんが危惧するということはどんなことがありますかね。
私ね、無責任ですけど、何も危惧しないんです。だってなるよりになるだろうと思って。努力家じゃないんですよ、私が。
なるほど。まあ、なるようにはなるだろうと。
まあ、なんていうんですか、自分がやらなかったら、その報いを受ければいいのでね、人間は。勉強しなかったらダメなんですから。ね、ですから、携帯ばっかり覗き込んでる暇に私たちみんな本読んだんです。電車の中で。差はつくと思いますよ。はっきり言って。
そうですね。
はい。で、そういうことをしないでいて、文句言ってもしょうがない。それはもう因果応報な。
まあ、ある意味自業自得ということです
ね。そうだ。だから私が怠け者の分もありましてね。なんて言ったって政治家は偉いと思うんですよ。お働きになって。私は一家あげてみんな嫌いですから、夜になったら、もうお仕事はやめて、ゆっくりご飯を食べて寝たい方でしょ。ですからこれも因果応報で、決して指導者にはなれない、なりたくない方なんですね。みんな選べばよろしいんじゃないでしょうか。
自分の適性を、
好きなよう適性、いいことをおっしゃる、適性がまず第一ね。それから運、与えられた運命があります。そして好きなこと、やっぱりどうしても山へ登りたいとかね、なんか終わりだと思う。で、その本当に命をかけても好きなことをやる。それ以外にしょうがないんですね。
なるほどなるほど、はい、そうか。
でも好きなもののない人はその人の責任ですね。好きなものがないって人いるんですよ、たまに。不思議だなと。
でもまあそれも、はい、因果応報の一つ。
そうですね。それはそれでよろしいんじゃないでしょうか。それが、そんなことが許されるんですか、日本は。
まあでもそれが別にいい悪いということではなく、まあそれがまあ、本当因果応報というか。
私の趣味ではありませんけど、それでもいいと言われてもらえるのが民主主義的社会ですからね。
それを認めてもらえるということ
ですね。いいと思いますけども
。なるほど、なるほど。でもね、その、まあ、はい、この弱者が強者を駆逐するということにちょっと戻りますが、はいはい、その、まあ、弱者、強者というのは、まあ、線引きすることは多分難しいことだと思います。はい、まあ、その、瞬時に逆転することもあり得るわけで。ただ、その、それぞれの立場、弱者、強者というのがあるとすると、はいはい、それぞれの立場に、の人に、そのさんがおっしゃいたいことっていうのは、どんなことがありますかね。
人間っていうのはね、うん、継続した時間の中で作っていくものなんです。
継続した時間の中で、
はい。はい。まあ、瞬間的にね、宝くじが当たったって人もいると思いますけども、みんな継続なんですね。だから、強者になりたかったら弱者から継続して努力するほかはないんです。で、それをしないでね、国が救えってのは無理ですね。
はい、
そう思っております、基本は。だから国が、例えば、その人の生活の中にロケット弾が当たらないようにするとかね。素朴な言い方ですけど、それからその人がどのお水を飲んでも綺麗であるとか、それから満1歳までにどれだけの予防注射を受けられるとかってことはやるべきですけれども、はい、それ以外は自分でやっぱり、継続してやるということしか運命の打開策はない。だから弱者っていうのは、やらなかった人だと思います、私。ですから、職人のっていうものが私の子供の時からずっと偉いもんだと思ってました。そして、職人さんっていうのは苦労してね、まあ、お家がしばしば、いや、貧しい人もいたけれども、だから中学もやってやれないと。そうすると、職人、なんか親方の家に入って、初めは雑巾がけして、そのうちの子供をおんぶまでしてね、それで お手洗いの掃除までして、何年か本当のことを教えてもらえなくても頑張った。で、そのうちにしかしそれをやると、やっぱり親方になれるわけです。大抵の人が。よっぽどのなんか、まあ不器用な人もいるでしょうけど、不器用なりにね、他の人が10年でできることは20年かけてやる。で、そういう人に対する深い尊敬が私たちの時代にはあるんです。で、私自身がとっても職人が好きなんです。職人って偉いなと思う。で、それはプロっていうことなんですよ。
なるほど。
言葉を変えて言うと、ね、
プロフェッショナル、
はい、はい。で、プロフェッショナルというのはもう誇りがありますね、その道に。で、周りの人がみんなあの方にぜひお願いしたいと私たちが思うような。で、それを目指していけば、国家としても個人としても社会としても国家としても職人国家、職人社会、職人的個人、それを目指せば必ず何とかなるんです。
なるほど、なるほど、はい、そうか。そのじゃあ、いわゆる職人かたぎというのは、まあその一朝一夕には当然
できないんですね。できないし、私ね、50何年か小説書いてまして、15万枚書いたんです。
15万枚。
はい。そしてね、6000万字書いてるんです。
6000万字、ね、もうカウンターブルじゃないですね、
ほんとね。そんなこと何にもね、自慢にならないんですけど、職人芸ってそういうものなんです。
それこそ一朝一夕には絶対なしない。
絶対できない。絶対できないんです。
絶対できないですね。
ということで、昔、宇野浩二さんっていう小説家がいらしてね、もう私の知ってる子でもおじいちゃんもですが、先生、何か作家として成功する方法あるでしょうかって誰か聞いたんです。そしたらブスって言って、運動コンサ、これはどうしようもないです。ドンって適当に頭悪い。東大なんかうっかりいけないの。ドン。コン。根気です。運動コンサっておっしゃったって。私やっぱりこの言葉で、まあ、宇野さんがおっしゃるからちょっとまた味が出るんでしたでしょうけども、とってもいい言葉だと思って。
なるほど、なるほど。一足飛びじゃないんですね。
違うんですよ。もう亀のようにね、じろじわじわじわ歩くんじゃないでしょうか。私はも
う
まさにそちら方の人間ですから。
まあでもその運動コンを、地道にやっていけばこそそのプロフェッショナル魂というのが培われていくし、
はい、プロにもなれる、そして私は同時にやっぱり社会の中にね、そういうプロに対する深い尊敬を持つという空気も作りたいですね。放送局にもいらっしゃいますよね。どこの社会にもプロがいるんで、
はい、
でその方たちに対しておかげさまで、あなたがいてくださるおかげで、社会が面白くなったり、安全が確かめられたりね。で、それから知識が得られたりする。だから、ありがとうって言える目がないといけないと思います。
まだその気風というのは足りないですかね。
いかがですか終わりになったらもういいですけどね。
そうか。でもやっぱりその、はい、本当のプロフェッショナルを、こう、心から尊敬するという空気というのはやっぱり。
今全然反対でしょ、ね、ですからそれは私にとってとってもなんか、ね、悲しいというよりもね、異国の人を見るようですね、日本人の中の。
はぁ、あ、はぁ、あ、Let's get knowledge with fun. さて、その3は作家として、まあ、昭和、平成と、まあ、激動の時代を見つめ、まあ、書き続けてこられたということですが、今年戦後65年という、まあ、ある意味節目の年でもあるわけですが、はい、その日本社会のこう移り変わりという中でお感じになるということはどういうことがありますかね。
あのね、全く国が変わっちゃったような気がしますね。
国が変わっちゃった。
私はね、うん、あの、隙間や風だらけのね、木造の家に育って住んだんです。ですから家中寒くてね、うん、もうどんなにガスストーブっていうのを焚いても温まらなかったんです、ね、うん。こんな建材がありませんでしょ。うん、ですから、小津安二郎さんの映画みたいですよね。
あの
視覚的に言うと、はい、でそういう時代にどんなに、うん、あの人間が悲しみをいっぱい抱えて、それから現実に肉体的な苦労も抱えて生きてたかってことを知ってますよね。
うんうんうん、
ですから食べられるのが当たり前だとかね、それから電車が遅れないのが当たり前だっていうとね、うん、あれと思うんですね。
あ、なんか違う国だぞ。
そうそうそう、で、うん、あのブラジルにね、はい、あのピアーダっていうね小話があるの。お聞きになったことあります？
いや、
面白いんですよ、はい、私ね、ブラジルの人って偉いと思うんですけどね、ブラジル行って一番先に教えてもらったそのピアーダって、
ピアーダ、
はい、それはね、書き手もはっきりしない、うん、それであの会社なんかに行く途中にそれを聞くんですね、主に、うん、でそれに自由にね、おひれをつけて、そして喋るんですよ。例えばこういうことなんですね、はい、日本人はね、とっても新幹線という素晴らしいね電車を持ってる、うん、それでもう本当に正確なのに慣れている。で、ある日本人がね、あの友達が田舎から出てくるのに駅に迎えに行ったんだ。で、多分ブラジルの汽車遅れだろうと思ったんだけどね、もし予定通り来たらね、その友達が迷うだろうと思って、もう日本人だからね、うん、恐怖感に駆られて行ったと、うん、そしたら汽車がね、列車がその時スーッと時間通り入ってきたんですって、うん、でその時もう日本人は喜んでね、ちょうどそこに駅長さんが立ってたもんだからホームに、もう飛びついてね、大したもんだ、ブラジルも素晴らしいじゃないかって言ったんです。そしたらその人はむっつりして、これは昨日来るはずの汽車でしたね、もう そういう話ね。それから約束通り守ろうと思って行こうかなって、も相手はどうせ来ないだろうって、相手のその勝者の人がね。で、日本人はしかし怖くてやっぱり行くわけですよ。そして相手が果たして来ない、
うん、
大きな契約なんですって、イライラしてね、待ってるとね、2時間ぐらい遅れてブラジルの商人、そのビジネスマンがやってきたと、で思わずね、とっ捕まえてね、君ね、こんな大事なことあるとき何だって遅れんだよって言ったんですと、したらね、いや僕はね、ちゃんとね出たよって、うちを君ね時間通り会えるようにって。そしたらね、駅前でね、初恋の女に会ったんだって。だからちょっとお茶飲んできたと、それ日本人が、君ね、初恋の女ってこの仕事があるのって言ったら、お前そうか、初恋の女は大事じゃないかって言ったんで、私初恋の女の方が大事だと思うんですよブラジル的な、うん、そういう話ってね、うん、とても好きですね私、うん、なんか日本の国を外側から見て、
うん、
そして本当にそれでいいのっていう感じ、さりとて昨日はず来るはずの記者が今日来ても困るんですけどね、
う
ん、
まあそうですね、まあでもそういった、うん、はい、いわゆる覚醒の感があるような感覚になる。
すごい、日本は。違う。元はブラジル的だったんですよ、もしかすると。ですけどね、あの、今は30秒も遅れない電車に乗ったり、なんかしてますでしょ、
う
ん、で、それが当たり前だと思って、
ね、
ところが、はい、ほとんどの地球上の人間はそうでないのに暮らしてるんです。
そうか。
はい。だから、いい方がいいに決まってますけど、うん、例えば赤ちゃん生まれて、五つ子ちゃんなんて子供の生まれるでしょ、うん、人もアフリカじゃ絶対育たないですね、うん、酸素がありません、
うん、
それから保育器のいいのがありません、停電があります、
うん、
あってもね、
うん、
だから保育器の温度を保てない。すると日本が赤ちゃん育てるの当たり前だっていうのは、あの途上国の技術やそれからエネルギーやそういうものを収奪して赤ん坊を育ててるわけで、
うんうん、
そういう視点も私はいると思いますね、やっぱり。
じゃあ我々がその当たり前だと思ってるものも、この世界的な、
ね、本当は違うんです、うんうん、本当に違う、
非常にマイノリティな部分かもしれない、
はい、
ということ
で、あの貧乏の、ね、定義って私申し上げるんですけど、ね、貧乏の定義って一つだけなんです、
う
ん、今晩食べるものがないことだけ、あとは貧乏じゃないんです。
ほうほう、はい、ということになると、はい、おそらくほとんどの
人もいない、日本人貧乏いない
いないですね、
はい、
でもその世界的な尺度から見るとそれは貧乏な人はいるという、
いるんです、もう現にたくさんいるんですね。だからあの電気も水道もガスもない村ですよ、
うん、
わらぶきの屋根だと私の子供の頃の田舎とちょっと似てますけど、でもその頃もう電気は多い、うん、ありましたからね、
うん、
そうするとあのね、素晴らしい光景なんです。そこのへっついっていうか、かまどがね、大抵家の外にあるんです、
はい、
でそこに赤々と火が燃えて、その薪だってすごい高くて貴重品なんです。だって 燃料がないんですから、うん、全部薪もしてるんですよ、うんうんうん、でその火がね燃えてでいい香りがしてその上でふつふつとこうご飯とかねトウモロコシとか煮えてるんですよ、うん、もうそれだけで人たちは幸福なんですよ、うん、今晩食べるものがある、うんうん、お父さんは女房子供に今晩食べるものは与えられたってだけで俺は立派なやつだって、うん、でそういうこともないでしょ日本は、
うんうんうんそうですね、
なんかもったいない生き方ですね。
ある人にとっては非常に幸せなことであるにもかかわらず、
そうなんです。
日本人としてはそれは全然幸せ感を享受できてないと。
おっしゃいますね。どうして差し上げていいかわからないんですけどね。
なるほどなるほど、はい。そうか。じゃあそれはもうある意味そこで一つ幸福感がね得られるはずのことなのに、
そうなん
いうことになる。
そういうことですわね。
そうか。でもまあかつての日本は、はい、まあそうでなかったという部分もある。
結核がありました戦前は。私がまあ13歳以前の話ですけど、ね、で結核っていうのはもう有無を言わさず死んできましたから、うんうん、私の知ってるような若い青年たちがね、うん、ですからやはりそれがなくてよかったと思いますね、うんうん、それから今ほどなんか職業の選択の自由がなかった。今は職業がない選択がないっておっしゃいますけど、それでも家ですりゃなんとかなりますよねそういう社会では全くなかったから、うん、私は今好きですね。よかったと思いますよ。
でもやっぱりそれを幸せだと感じられないというのが、まあ、
そうでしょうね、
大方の、ね、はい、空気かもしれない、
は
い、
それは一つには文学を読まないでしょ、うん、文学を読むとおしんの話じゃないですけど、どんな貧乏ってかって書いてあるんですよ、うんうん、だからそれで私たちは学ぶわけですね、うんうん、自分が知ってる貧乏の形もあるけれども他の貧乏も知るわけですよ。
なるほど、なるほど、
そういうことがやっぱり読書が足らなくなったっていうのは本当にお気の毒な状態だと思いますけどね。
そうですか、はい、じゃあその、はい、ね、その幸せ感を幸福感を享受できないというのもその勉強不足から立ち上がってくるという部分
が、かなり私はそれが多いと思います、はあはあ、私は勉強って2つあると思うんですね、はい、書物による勉強と、うん、それから体験による勉強と、はい、この二つがね、体験というのは何も私のようにアフリカ行くことじゃなくて、うん、街を突き歩きながら、じーっと人を見てるとね、はい、いろんなことを人が暗黙のうちに教えてくれますね。うんうん、でそれをしないで、バーチャルリアリティと、バーチャルリアリティというのはダメなんですね。身につかないんです、全く。
うんうんう
ん、ですから、私は小説家としての生活の中で、まあ、書くってことを別にして、それから私はかなり家庭生活もお料理好きですから時間割きますけれども、それ以外の体験の部分っていうのを読書と、それからまあほっつき歩きですね、に当ててます。それも勉強だと思います。必ずしも読書だけでなくてね、
うんうん、まあその2本立てでということですね、はいはい、じゃあ書も読みつつ街に出るみたいな、
そういうことですよね、はい、私には両方がとても良かったような気がします、うん、
なるほど、
うん、もし書物だけだったら、うん、私はやはり随分観念論者になってた。観念論者っていうのは多分とても強量なんですよ、
うんうん、
だけど理論はこうだけど街に出るとそうはいかないっていうものが分かるんです、うんうん、でその姿を見るのがね、私はとても好きだと、
うん、
で面白かった、
うんうんうん、
だからその実践編というんですか、うんうん、それと読書編というのね、うん、2つがあるとこれはもうね両方が倍ずつ面白くなるんですね。
なるほど、はい、そうですか。
そういう幸福を味わいました私は、
うん、そういうまあそういうことで勉強というのが、はい、まあ身について、
学問の勧めなんですか今日の勧める立場じゃないですけども。いやいやいや、
そうですか、はい。そうすることによって、でも、さっきの話に戻ると、もう、はい、幸福感というのが、こう、実感できるような体質になれるという。
は
い、
だけじゃなくて、悲しみもね、うん、深くはなると思いますよ。悲しむ能力だって、ない人いますからね、はっきり言いますと。うん、それから、麻生さんから見ると、おじさまになるのかな、うん、吉田さんっていうね、はい、評論家がいらしたんですよ。うんうん、その方が、いろいろ、翻訳、英語の達者な方で。英語 のイギリスの作品やなんか翻訳してらっしゃった。でそのある作品の後ろのところについてたんですけどね、戦争もまた教えるものがあると。
戦争が
戦争もまた
戦争もまた、
また、うん、人間にとって教えるものがある、うん、その通りなんです。誰も戦争いいと言います。私だって戦争のより何とかして生きてたいと思ったたちです。でも 98悪いとしますね、うん、2だけは教えるものがありました。でその全面悪いっていうとね、うんうん、それは私はやっぱり戦争にだって私は習ったなと思います。それは今言えないんですね日本って、うんうん、2% にせよ学んだっていうとあいつはなんで好戦的だとかね、うんうん、軍国主義者だって言われてそんなことはないんですよ、うんうん、だから過不足なくパーセンテージいろいろ違いますけど、うんうん、人間のあらゆる面をね見ていくのが私は面白い。
なるほどなるほど。オールはナッシングではない。
オールはナッシング、今おっしゃったようにオールはナッシングが困るんですね、うんうん、そんな単純なことないんですよ、うんうんうんうん、
全てのものから何かしら、はいはい、学ぶところはある
。ですから政治家の方がよくなんてですか、みんなが安心して暮らせる世の中をとおっしゃるとね、書いたかもしれませんけど、うん、一番嫌いですね。安心して暮らせる世界なんてあるわけないじゃないですか。もうこの世が終わるまでないです。
まあ一見ね、こう耳障りは非常にいいですよね。みんなが、うん、みんなが平和に暮らせる
とんでもないですね。とんでもないんです、うんうんうん、だからでもね、うん、私の友達が一人面白い話でインドへ行って、それでインドオタクなんですよその人ね、うんうん、時間があるとねお金食べてインド行っちゃう人なんで、そしたらそのある町に住んだらね、そこのもうタクシーから力車マンの顔まで全部覚えるんですって。あいつは日本人だって言われながら、ほいでもうずるっかしくやつが多くてね、だんだん分かってきたけど、最初うっかりタクシーに乗ろうもんならわざと遠回りしてもううんと意地悪したの、うん、である日ねすごいお腹が痛くなって、まあ下痢なんでしょうね、うん、それでもうお腹痛くてお腹痛くてとにかく病院行かずにいられなくて、そして乗ってタクシーに乗ったんですって、しょうがないから、うん、ただそれがまたそのもうひどいやつに当たってねそれでも乗ったら、うん、それでどうしたっていうかお腹がこうだって言って、そして降りる時に財布がうまく出ないんですってお腹痛くて、うん、そしたらねいらないって言った、うん、ね、うん、そのまま降りろって、うん、お前は早く病院に行けって、タクシー代はいらないって、うんうんうん、それが人間でしょ。普段はこすっからしくて、うん、わざわざ遠回りしてもね稼ぐようなやつの中に一辺の人間性ってのがある、うん、でそれに会えた時の面白さってないんですよね、うん、
なるほど。
だから今おっしゃったようにオールはナッシングではダメなの。
なるほど。
人間見てないということですよ、ね、
真っ白真っ黒というのはありえない。
ありえない。
どっかしらなんかある。
最善と最悪もないんですね、うん、だからいいだけの人は神、うん、悪いだけの人を悪魔という、まあ、架空のものにしてイメージを作ったんでしょうね、
うん、なるほど。
でもおっしゃった通りみんな我々中間なんですよ、うんうんうん、私たちはみんなでそれぞれにそこそこですね、うんうんうん、それがまただから分かりうるお互いに楽しいんじゃないでしょうか、うんうん、なぜ笑うかというとね、本当のこと言われた時なんですよ笑うの。今のね、はい、とても程度の悪いお笑い芸人さんたちは自分でまずお笑いになってちっともおかしくないことをやってらっしゃるけども本当に我々がお腹の底から笑うことって言うとね、あまりにも本当のこと言われた時ね、
はーはーはー、
笑わざるを得ないんですよあなたもですかってわけでね言い当てられてしまう。
なるほど、なるほど、
はい、私はそういう笑いをもう本当によく笑いました、一生で。今も笑っていますけれども、
うん、そうか、自分のこうど真ん中に突き刺さるものが、
そうですね、それが小説でもなんでもなかなかそのナイフが中心部に刺さらない時あるんです。それそうしてますとやっぱりその作品はね、うん、あまりいい出来でないっていうことです
か。なるほどね、そうか。まあでもそれも人によって千差万別であるしというところで、そのポイントもね、
はい、
なるほどなるほど。じゃあそれをいかに見つけていくかという、
そうすると豊かな暮らしになりますね、うん、人間として非常に厚みのある、うん、なんて言うんでしょう、お金で計算できない貯金の通帳とかね、持ってる食料の量じゃないんだけども、とっても豊かな生活ができそうに私は思ってますけど、うん、
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすべ、今回のエキスパートは作家の園彩子さんです。ワックから弱者が強者を駆逐する時代が出版となっています。園さんはこれまでもう非常に多くの世界の国々を旅してこられていらっしゃるということで、何カ国ぐらい今まで行かれてるんですか。
ね、123カ国ぐらいなん
で、120を超える、
はいはい、
今国連加盟国は200ぐらい
です、ね、そうです。だからまだ行ってないところたくさん
いやでも半数以上はもう行ってらっしゃると しかもそのほとんどがいわゆる発展
国だってね、先進国ってそんなにないんですよ、はい、中進国まで含めたって数はすんと少ない。
はあ、はあ、ということはそうか、おのずと
自然に途上国、はい、途上国になるんですね。
あ、なるほどなるほど。これはどういった目的で行かれることが多いんですか。
具体的にはですね、私最初に50歳になりました時にね、50歳になる直前に目が運が悪いと視力がもう出ないだろうって言われました。でその時に私は鍼灸師になろうと思ったっていうのはね、うん、よく目が悪いと鍼灸師になってるんじゃなくて、私ね、とってもうまいんです鍼灸が。
あ、そう
です。自分で針も打てる。
あ、そうです。
それまで免許はありませんから、はいはい、できませんけど、自分で打つんですね。だからもしかすると小説よりも鍼灸の方が向いてんじゃないかなと思って自分を慰めて、でそれで視力が出たんですね、うん、その時に一番したかったことが砂漠行くことだったんです。
砂漠、
はい、はい、サハラに行ったんです、うん、でそれは、私のようなやつを連れてってくださるとおっしゃる方もあったんで、砂漠ってのは一人で行けない、ね、危険ですから、うんうん、サハラを縦断したんです。
ほう、
ラリーじゃないんですよ、はいはい、普通に、
うん、
ですから8000何百キロ35日かかって、うん、地中海側のアルジェリアのアルジェからそれからこう顎のところの下に、ゾーゲ海岸ってポートジブワールって、はい、そこのアビジャンまで行ったんです。
あら、
はい、
そのラクダに乗って
と、それではとてもその時間でいけない、うん、4駆を2台、うん、必ず2台ないと脱出できないものですから、うんうん、
でちゃんと縦断
した、
あら、
それでね、はい、本当にいろんなことを考えさせられて、
うんうんうん、
でうち の夫に言いましたですね。そしたら、なんでお宅の奥さんサハラ行くんですって。うちの主人というのはもう不真面目に答えるのが好きな人ですから、いや、あのバカはね、砂漠へ行くと神が見えるって言ってるんですよって。しかし砂漠へ行かないと神が見えないってのは不自由なことですなとか言ってバカにされ尽くして、でも行きましたけど、それがね、うん、いわば広い意味でのアフリカとの始めだったんです。でも私はそれで行こうと思ってませんでした。
あ、そうですか、
はい、ところが、今から37年ぐらい前から途上国で働く日本人の修道ちょっと神父がいるんです、うん、その方たちがお金がないもんでね、うん、仕事ができないんですね。でその方たちにお金をつけてあげるという小さな NGO が、できてしまった。それで喋り出すと長いから言いませんけど、いい心根でスタートしたんじゃないんです。人に喧嘩売ったらそうなった私がね。それでそれがずっと続いておりましてね、うん、で一つに私はだんだんアフリカとか途上国見るようになって、泥棒ばっかりだと思うようになったんです。
泥棒ばっかり、
はい、あらゆるものを泥棒する。ですから、日本人がもういい心根でお金を集めて、あそこで飢餓があるからとかってあげますでしょ、はい、日本の国内では私間違いなく集まると思う、
うん、
でもその先に行ったらほとんど届かない。
泥棒ばかり、
はい、泥棒ばかりですから。古着売ったって古着を途中で盗みますからね、税関はかけてそれ取りますでしょ、
うんうん、
私はちょっと日本財団のところで働いた時に、フジモリ大統領というペルーの大統領と仕事の上で親しくなって、うん、それで日本で亡命なさってたことがあったんですけど、ね、でその方がペルーの大統領時代にね、私どものってその当時私が働いた日本財団ってところで学校を何十校か建てたんです、
うんうん、
お金を出して、うんうん、それで普通だったら建たないんですけど、藤森さんは建てたんです、うんうん、日系ですからじゃ、はい、でも私藤森さんも信用しないで見に行った
ん
です、
うん、
見せてくださいって、はい、どういうところにお建てになった。それで向こうに行きましたね、日本財団がちゃんと言ったんですけど、それで私どもは民間の団体ですから、教えてくださればどういう飛行機に乗ってってどこの田舎空港で降りてそこで車をチャーターしてどういうふうに行けっておっしゃってください参りますって言ったら、うん、藤森さんがとてもね、あなたたちの決められた時間の中で行けるようなんじゃないんだって、アンデスの山奥なんだ、
うん、
だから大統領の専用機で連れてくと、ヘリでね、それで行ったんですね。それでその時に驚いたことにお昼ご飯を食べた、
うん、
食べる一軒のレストランなんてないとこですから、大統領専用機に焼肉の、置いてあるんですよ、うん、でそこで焼いて、食べるんです。で終わったら突如として藤森さんがね、衣類を配り出すんです、その村に、
うん、
積んできてあるんです、
うん、
で新品のね、男物上着とズボン、それから女物のスカートだったかな、うん、それと子供のセーターなんですよね、女の子の、
うん、
それで今村人がみんな集まってかけてくるから、それに渡せっておっしゃる、
うん、
で私も手伝って渡そうとして、男の人が来たから、ズボンにしようかななんて思ったら、うん、選ぶなって、 何でもいいから渡せって時間がないから。しかし個人に渡せば彼ら同士で交換するか売ってちゃんと彼らのお金になる。しかし村長に渡したら渡らないとおっしゃった。こういう人は珍しいです。それが事実ですから。そうすると日本人が言うとね、かわいそうな人のものを盗むんですかって、はいその通りなんです。
それが現状な、現実なんです
ね。それで私はもう皆様方からいただいたお金をね、1円たりとも盗ませたくないから、日本人の修道所に限定して外国で働いている、そのしかも現場にいて、それを使う人に預けることにしたんです。そうすると私どもはいつでも査察に行けます。はっきり申しますと国連関係は査察できないんです。あれはね、どうにもならない。で、その査察のできないとこは彼を出さない。そうするとシスターたちですからね、私シスター、シスターだって信用しないで私見に行くわよって、大体本当にそういう学校が建ってるかどうかだって見なきゃ分かんないって言って行くんですから、その査察のためだったんです。どんなとこでも行くことにしました。それは私費です。
そうですか、は
い、そのためでアフリカに少し深入りしてしまった。なぜかというとアフリカが一番貧しいからですね、何ですか、大陸は5つあるんですか、7つですか、5つか、はい、そのコンティネントの中でね、はい、一番アフリカが貧しい、ですから行くようになってしまった。
そうか、しかもそれを自らの手で持って行ってきっちりお渡ししてというところも見届けたいからというような、
あ、はい、というか、はい、お金で送りますね、そうするとそれはシラミを取るための温水器、太陽光線を利用した湯沸かしで、それのシャワー装置っていうのを行ってきてますでしょ、それが本当にあるかどうか、学校は青図と通りの面積のものが建ってるかどうか、そういうものを見てくるんです。でそうでないとお金を下した方に、確かにございましたと私は言えないとこがある、でその時にできたら調査を兼ねてご一緒してくださいというので日本財団の職員と中央官庁の若者たちが行きました。
なるほどなるほど、はい、そうか、じゃあ本当にその確認するために、
はい、確認する、だからひどい時には600キロ奥になるんですカメルーンなんてところですけどね、中央アフリカの方へ600キロ行きますと、もうそこはやっぱり一見穏やかなんですよ、ですけど出るらしいです、なんか出るって泥棒がそれでしょうがないもんで、大使館がその危ないから絶対つけるべきだというので、カラビニエリって言ってました、イタリア風に言ってましたけど、警察保安軍ですね、保安警察軍みたいな、それの一小隊借りるんです、指揮官が一人と、あと下士官が二人、兵が二人、カラシニコフ4丁大体ね、そういうのをつけてそれで入ります。安いんです、ちゃんと軍隊雇えるんです。
ああそうですか、でも軍隊を雇って
ちゃんと受け取りもらってくるんですから財団ですから怪しいお金は出せません。なるほど、
ちゃんと領収書も
らって、領収書もらってそれで行って、その奥に日本人のシスターが何て言うんですか、働いてらっしゃいますから、土地の人の、もうピグミーですね、小さな方、そんな小さくないんですよ。
あ、そうですか。
ええ、でもね、住所どころばんちないんです、あれ、ピグミーの人っていうのは定住もしてないでしょ。だからシスターたちね、学校開くの大変ですって、シスターが日本へ帰るそうだって言うとね、あーっつってみんないなくなっちゃうんですよ。それでお家もね、元のところにあれば、こっちの木って大きな木3本目を右に入るみたいな少しあるでしょうけど、あれは象狩りに行くと象狩りのところ移っちゃうんですよ、家ごと。ですからシスターが帰ってきてもね、シスターが帰ってきて学校を再開するよって伝えられないんですって、
もういない
いない。それでカレンダーがないから、カレンダーあげるとね、面白いんですよ、とっても素敵、ね、みんな破るんです、全部1月から全部破って、で1月はこう気に入って美女がいる好きだったらそれ置くでしょ、2月はおばはんとこにやるべ3月はいとこが持ってくって、それで分けちゃう。だからカレンダーないんですよ。でずっとそのカレンダーはその代わり長く続く、来年も再来年も見ていただける。
ずっと1月は1月
そういうね、いいとこあるんですけど、そういうお口にも入りますから、本当にすごいとこを見られました、おかげさまで。でそういうとこに日本人のねシスターたちが働いていらっしゃって、中には最近もうそこで死ぬ人が出てきました、亡くなる人、でも見事ですよ、そうやって命を懸けて生涯をやってる人が日本人にもいるんだってことにみんな感動するんです、言葉じゃないですからね、現実にやってるわけですよ、そこで。助産婦さんだったり、それからお医者様もいらっしゃる、看護師さんだった、 それからあとは数学を教えたり算数ですね、うんうんうん、それから ABC を教えたりいろんなことおありなんですけど、うん、やってらっしゃるんだ。
そうですか、はい、なるほどなるほど。まあでもそういったいろんなとこに行って、はい、いろんな現実を目の当たりにする、はい、それこそねもう泥棒だらけだというような現実ももう厳然としてある、はい、わけですが、そういったその現状現実をご覧になって、はいはいはい、そのなんていうんですかね、解決策みたいなのってのはあり得るんですかね。
大変長い時間かかりますね、うん、っていうのはね、あの今私120何カ国っておっしゃってた国って言いますけど、国の意識なんて本当ないんです。あそこ行けば、うん、部族だけなんです、
うんうんうん、
だから山田さんっていう部族がこっちにいて、高橋さんっていう部族がいると、それがたくさんいるのがその国なんですよ、
うんうんうん、
だから名前で国連だったりあるいはワールドカップとかなんとか言うとそれらしく集まって出てきますけど、うんうん、意識は全くその山田さんと高橋さんの世界なんです。
はあ、
うん、でイラクの場合も我々の考えるネーションステイっていうのでないのに、アメリカがそれを封建的なあのサダム・フセインを追っ払って、うんうん、あの近代的なね分離民主主義を作れると思った、その不勉強なんですね、
は
あ、絶対あれはならないんです当分、
はあはあ、
だから今度のアフガニスタンもおそらく大変な失敗ですね、
はい、
なりません。だって部族社会なんですから。でもね、いいとこもあるんですよ、そのね、うん、部族社会っておっしゃいますけどね、盗むって言ったでしょ、
うん、
あのね、要するにね、貧しい一族がね、あのね、トルコで聞いたドゥルーズの人なんかはね、2000人3000人親戚ですってそれでね、お父ちゃんも10人家族兄弟ね、お母ちゃんも10人家族ですよ。でそれでまたそういうのとお嫁に取ったり、うん、向こうに行った。でそういうのをやるからね、親戚っていうのはもう数千人で、サダム・フセインが最後の頃あの親衛隊がいたんですよね、あの人の命を守る、それがね、フェッダイン・サダムっていうので2万人って、まさか全部親戚じゃないでしょって、全部そうなんです決然それ以外に信じないんですよ。
は
あ、それはね、聖書にも出てくるんです、うん、あのあなたの敵をあの愛しなさいっていう前にね、隣人を愛し、で敵を憎めと教えられてるけれども、敵をも愛しなきゃいけないっていうのは聖書に出てくる。その隣人っていうのね、私たちすごく気楽でね、うん、ここにいらっしゃればこの放送局の中の方、うん、みんなも隣人みたいなも
ん
でしょ。
そう、お隣さんという感じ
で、ね、はいはい、それでお家に帰ればまたそこで奥様がまたお隣的だな、うん、子供の同級生もそうです、うん、それ絶対ないんです。あの隣人っていうのの定義はですね、血のつながりと同宗教だけなんです。
ほう、
これはっきりしてるんです聖書学で。だからそうでないものは全部敵なんです、はっきり言います、
うんうんうん、
それをね、うん、その同じ意識でもって民主的に解決しようなんて今は無理です。
はあ、は
い、いつかはできるかもしれません、
うんうんうんうん、そうか。じゃあその本当に大元のところを理解しないと、
はい、理解。だから私が一番いいと思いますのは、まずアフリカの場合ですけど、これは字を読めるようにしてあげて、うん、そして自由に読書の自由をね与えて、左だろうと右だろうと、フランスのものだろうとイギリスのものだろうと読めるようにしてあげる。そうするとその土地の子どもたちが未来の思想というのを自分で選ぶだろう、うん、これが一つですね、うん、それから日本がもしお金持ちならできるだけ日本に呼んであげて、
うん
ね、そしてまあそれは短くてもいいんです、修学旅行みたいなんでもいいし、呼んであげて民主主義的社会における平等な日本の生活というのはどういうものかを見せてあげて返す。
はあはあ、とりあえずまあそういった世界があるんだよということをね、しとかないと。
そしてどこからね、うん、相手のその存在と習慣や美学をあまり突き崩さないで、
うんうん、
そこにこういう違う世界もあるのよ、見てくださいって言えるかを考えるべきでしょ
う、うんうん、
で私はあの日本財団がに働いておりました時に、ちょうど自衛隊がサモアに進駐してた。で私は自衛隊をお守りしたいと思いました、安全に帰ってきていただきたい、うんうん、でサモアの人をね日本人のファンにしようと思ったんですよ、うん、ここ軽薄な言葉で言うと。それであのサマワの女の先生、小学校の女の先生をね、何泊か何ウェーブかにわたって日本に招待した
ん
だ、
うん、
そしたらねみんなね最初ね、だってそのさんそんなことしたってね、あそこはマスコミがないんだから つまんないよって言う、とんでもないですよ、女部屋ってのがあるんですよ、
うん、
で女は男入れたんですよ、うん、まあお兄さんぐらいちょっとビスケット持ってきてやるぐらいあるんですよ、うん、そこにね一族の女が全部集まってしゃべくるわけですよその電波力ったらすごいわけでしょ。だから日本にお呼びして、うん、それで大手ゼネコンで、うん、 その男たちの真っ只中で銃器を扱う女性オペレーターを見た、
うん、
それから海上保安庁にお願いして東京湾に浮かぶ巡視船がいるんです、うん、それは外国の指針も載せるんですけど、うん、とても憎いこと心憎いですよ。艦長は女なんですよ。船長は女なんです。だからその女の命令一家、男たちがもうそれでしかもあの狭い中にね、あの夫でも何でもないの付き添いもなく男と女が一緒にいて何でもない、うん、それから伊勢神宮にそれであの自殺して神様のために自殺、アッラーのために自殺するような行動に出れば天国に行ける。その天国ってのはどういうのかっていうと、清らかな真水が溢れていて、そして緑滴る森がある、あのその場合は夏目吉の森ですけどね、っていうことになって、それで70人の美女がいるとかいろいろあるんですけど、したらそんな自殺しなくても伊勢神宮に行ったら流れる水と緑滴る森があったんですよ。もう驚いたんですよね。そしてお返ししました、
はいはい、
これが日本の民主主義というものです、
うんうん、
すると喋るでしょまた子供に、
そしたらバーッと広がって
バーッと、それを私たち やったんです。いろいろ関係者がね努力してくださいましたけど、そういう方が私は無理がいかないと思う。
なるほどなるほど、はい、そうか、力ずくでもうガーッてやるっていうんじゃない、もう全然それじゃ聞かない、
全然、
うん、わかんないです
もん、ね、もう憎しみがどんどん堆積されるだけですからね。
なるほどなるほど、
と思うんですけどね。
あ、そうか、でもやっぱそういうところなんですね。
そういうところなんですよ。でね、悪いったって清水の次郎長さんみたいな方がよく、うん、比喩が悪いですけど、あちこちに軍用割拠してらっしゃるんでしょ。それであの国民的に総選挙できましたって喜んでるけど、それは一族の親分が行った人を書いてくるだけですからね、
うんうん、
日本みたいにお父さんが自民党でお母さんが民主党で、
うんうん、
子供は共産党に入れてきたなんてことはないんですから、
うんうん、
絶対に、
うんうんうん、そうか、そのそれぞれの意識レベルから、ね、
もう全部、うん、その代わり一生女は誰かの庇護のもとに食えるんです、
うん、そう、
はい、男の庇護のもとに、それが幸せな、
はあはあはあ、
だからそれはそれでね、私長い歴史の感覚は大事にしてもいいかなと思いますね、
うんうんうん、そうですね、まあ、でもやっぱり違う世界もあるんだよということを、まあ
ね、はい、知っていただきたいと、うん、そういう気持ちですけど、
そうですね、Let's get knowledge with fun。 さて、その3は、まあ、作家としてはもちろんなんです、昨年からはあの日本郵政の社外取締役も務められるなど、まあ、非常に精力的な活動が続いていらっしゃいますが、
いたします、
そのバイタリティの源ってのは何なんですかね、は
い、体が生まれつきね丈夫なんだと思うんですね、親からね、うん、きっと相当何でも生きていけるような体をもらったんだと思って非常に感謝しておりますけど、ね、
うんうん、
あの一つには病気にならないことにしたんです、心で、
あ、ならないようにした、
うん、
はい、
暗示をかけましたね、うんうん、それであのお医者様が通いをする年にもなってますから、これこう心を緩めると、
うん、
だお医者様っていうのは毛嫌いしていかないことです
なるほど、ご自分でそう決めてらっしゃる、
そうなんです、そうしますとね、うん、あの後期高齢者用の、うん、私50万納めるんです、1年間に
保険料、はい、
で幸いにも使わなければ、まあ多少は使うでしょうけども、うん、あのどなたかお弱い方に行きますね、うん、それを喜びとしなきゃいけない、
うん、
と思ってます、
あ、じゃあそれを損と考えるんじゃなく、
損とは私は思わない、うん、できたらね皆様ご健康で、うん、それで50万も取らなくていいようになってほしいですけど、うん、まあそうはいかないですね、うん、
はい、
だから健康でお医者様を毛嫌いして、お医者様の、まあ、大変尊敬してますけど毛嫌いということにしたんですね、
はいはい、
それで伺わないで健康保険の料金を使わないということにしようと、
うんうん、
でその背後に一つはね、私お料理するんです、毎日
お料理、
外食はあまりしない、
ほうほうほう、
でその元をたどるとうちで野菜も作ってるんです、
はあ、なるほど、
それはちょっと効いてるかもしれない、
うん、はい、ご自分で作ったもの
を、早いんです料理が、あのねコツを教えしましょうか、
はい、
手抜きをすること、それから心を込めないことその二つなんですよ、
手も心も抜いちゃうわけですね、
そういうことなんです、でも早く作ってね、だから毎日料理、うちにいて料理しないことないんです、
あ、でもそれが逆にその継続の秘訣なわけですね、
それとやっぱりいいもん食べてますよ、あの栄養的に、かぼちゃの煮たのとかね、
うん、
この間私がこれ余ってたからなんですけどね、高野豆腐があったんです、うちに。だから煮てあげたら、うちで召し上がった方がね、あ、これも高野豆腐だって分かりますよっておっしゃって、 何十年ぶりかな、多分その方おいくつで、40代の終わりぐらいかな、よくわかりませんけどね、はい、そうしちゃったもんで笑いが止まらなかったですけど、そういうものを自分で作ってますね。だから栄養的には非常にいいですよ。外食でないから。
じゃあやっぱりその医者を毛嫌いしてで手と心抜いたあのお料理を毎日作ると、
毎日もう絶対手抜きなんです。何種類かのお野菜を使ってね、それで やってますから、それで、まあ、うちはあのちょっと秘書もいたりして、その人たちが一緒に食べますから、家族がいるっていいことですね。一人だったらもしかしたら作らないかもしれません。
その辺がやっぱり源になってる
バイタリティだと思いますね。
その3のその時代とか人をこう見る目、はい、時代を見る目、感覚というのはもう本当にずっと変わらず鋭いものが終わりですけれども、それをその感覚見る目というのはどうやって養ってこられたんですか。
あのね、不幸が必要です。
不幸、
はい、
不幸、
不運、不幸、不遇がいります、はい、それのない人は多分ダメですね。私偉い人はできると思いますよ、それでもな。でも不幸がない人っていうのは全くダメですね。
はい、ご自分は不幸が、
はい、私はそうです。個人的には暴力的な家庭に育ちました、家庭内暴力の中で育ったんです。それから体はね、健康だったもんで、これはもうとってもいいんです。戦争の中で明日まで生きてられないだろうという思いをしました。それから貧困を知りました。これは日本中貧困ですから、お金がないが食べるものもない。でこう横目で見ながら、母がきっともういっぱいだ、お腹いっぱいだって言ってるけど、後で思えばね、きっとそうじゃなかったんですけども、もういいよ、お母さんもいっぱいだからって言って私に食べさせてくれと。不幸がいりますね。でもね、不幸って求めて取りに行くもんじゃないんですよ。もう真っ平なんですよ。だから与えられたいささかの悲しみ、不幸は大切に使うべきだってことです。
ほうほうほうほう。でもそれは不幸であるということは自覚する必要あるわけ。
当たり前、辛いですもん。食べられないと辛いでしょ。お金がないから、私カーテンで作ったオーバー着てましたよ。あの客場にビロードのカーテンがあった、それを母が下ろしてね、ちょっと風と共にシャリノの時代の話みたいですけど、それでこうオーバーを縫ってくれた人がいる。でよく見るとね、こう山のところに色が剥げてるんですよ、カーテンですけど。だけどね、それでもね、とっても素敵なね、栗色のオーバーだと思ってました。それだからその次にね、こんな 今着てるのと似てるんですけど、緑色のコートを作った、はい、あ、2枚もあると思ってね。でとても、あ、私はコート持ちだと。でその次に赤いブレザーを欲しく、3枚もあるでしょ。素晴らしかった時代ですよ。貧困もまたね、あの生きてられないほどの貧困はいけない、救わなきゃいけませんけど、ある程度の貧困は素晴らしい。
そうか。でもまあ、決してでもその不幸は、先ほどおっしゃいましたけど、自ら求めていくものではない、
ね。はい。あの、ことにね、暴力的な家庭なんかとんでもないですよね。それはもう、穏やかなね、あの家庭がいいんですけども、私、暴力的な家庭に育ったから、あの、後で人を殺したなんて人を見るとね、ぶん殴りに行きたくなる。そういう家庭に育ったからこそ、穏やかな家庭が好きです、私はね、あの精神的に別に穏やかな人じゃないんですけどね、物をなんていうんですか、投げる、あの茶碗投げたりそういうことだけしたことない、嫌いなんですよ、そういう暴力的な、だからちょっと喧嘩売ったりしてね、あの夫婦喧嘩でもなんで喧嘩売ることはありますけど、お茶の時までにもうやめましょう、ね、少なくとも お茶の時まで人間だから醜い面もお見せするけどっていう感じですね。
なるほどね。そうか、その
不幸がないのって悲しいわ。
そうですか。不幸がありき、
はい、病気の中で立場になった人も随分いますよ、私の知り合い、結核ですね、多く、若い時の、ない方がいいですけど、結核でない方が、
いわゆるネガティブな部分があって、
はい、
きっちりそれを俯瞰して見る目が養われるという、
そういうことですね、あの凡人はそうなんですよ。本当に偉い人はね、そんなのが何もなくてもそれ以上の境地に達することができるのかもしれません。でも私なんかはやっぱり辛いからそれを打破するとか、辛いからこういう時にどうしたらいいか考えるっていうのでした、
なるほど。反面教師がいて、
そうです、反面教師はだから必要でしたね、
あのこの番組は学問のすすめというタイトルですけれども、佐野さんがこれまでのこの半生から学んできたことというのは、まあ重なっても結構なんですが、どんなことがありますかね。
ですから私はあの戦争中は 意図せずに生と死の境目近く行きました、うんうん、それからあとはサハラに行ったことなんてのは甘っちょろい話ですけれども、自ら自分がちゃんとしてなければうっかりすると死ぬとこっちです、
うんうんうん、
ラリーはねちゃんと探し出してくれますよ、うん、一台来なきゃ、うんうん、でも私たちは絶対探し出してくれませんから、うん、砂漠は例えばね民主主義は通らないとこなんです。砂漠で民主主義やったら死んじゃうんです、
うん、
指揮官がいて指揮官の命令を取り動かなきゃ、
うん、
そういう言葉だらったんです
。
だからそのいろんなね反面教師的な、もしかすると命に関わるかもしれないっていうようなことの中から教えられてきたと思うんですね。
なるほどね。でも本当それはリアリティのあるこう実感のある獲物という感じですね。
そうだと思います。それがたい体験ですね。
なるほどね。そうですか。今後挑戦していきたいことというのは。
いや、私はそんなに持ち時間が長くないですから、挑戦も何もしません。ただね、もし挑戦するとすれば、与えられている運命をいかに素直に楽しく受けるかってことですね。抗わないで。
うん、
例えば、郵政に行ったこともですね、私何も自信があるわけじゃないんですけどね。どなたかが、園さんっていうのは揉め事が好きですなって言ったんですよ。それは日本残大行った時も揉め事の後だったんだ。いや、とんでもない。私、揉め事大嫌いなんですよ。揉め事があると思い出されたことがこれで二度目なんですよね。それだけに過ぎないんですけど。でも、限定なんですよ、私、いつも。例えば、1ヶ月とか、3日とかね、1時間とか、できると思いになることが、他の方にも終わり、私ができると思っていただけた、
うん、
私自身も錯覚にせよね、ちょっとできるかもしれないと思った、そういう運命が来た、それをありがたくいただいて、うん、その間だけ契約の精神でやるって、それだけです。だから死ぬ時もどういう死に方するか分かりませんけど、うん、死ぬ兆候があった時にそれをどういうふうに抗わないで受けられるかっていうこと、あ、難しそうですけどね、
うん、
それはなかなか面白いことですよ。
なるほど、なるほど、
はい、それからこれはとてもびっくりしたことなんですけど、やっぱ年を取れば取るほどね、読みが深くなりました。私は、うんうん、裏の裏が見えてきて、うん、面白い、
ほ
う
ほ
う、やっぱり歌舞伎のあれは今に伏線でね、あの人に小刀を預けたからあれが奪われて取り戻すときになんとかお家が続くみたいな話あるでしょ、うん、それと同じで伏線とかそういうものが読めるようになると、
ほうほう、
同じ時間がとても面白くなりましたね。
ほうほうほうほうほう。
だからそれはとてもまあ、長生きさせていただいたおかげだと思って感謝して、やっぱり30代で死んだ友達もいますし、もう少し世の中見せてあげたかったと思いますね。だから自殺をしようと思う方があったら、この放送を聞いてる方で、これだけやめてくださいね。というのはね、生きられない人がいるんですよ、生きたくても。その人たちにひどいと思いませんか。生きられるのに命を絶つというのは、うん、もう本当に無礼なことですよね。だからいい加減でいいから生きててください。
うん、
うん、それがね、人間としてのもうまず第一の義務だと私は思うんですね。一回人を殺さない、
うん、
自分を殺さないで人も殺さない、
うん、
あとはねぼちぼちですよ成功も不成功もない、うん、大したことない。
なるほど、なるほど、はい、そうか。じゃあまあ自分も含め人を殺さないということをさえ守っていれば、
そして、
う
ん、できたらちょっとしたことでね、
うん、
一杯のお茶を飲ませるみたいな、うん、おにぎり一つ食べさせるみたいな小さなことを与える側に回ってください。
うん、
今受けることばっかりなんですね。だけど受けるより与える方が幸いであると聖書は言うんですよ。でもね、私強欲ですからね、ちょっと聖書を読み違えて、受けて与えるのが幸いであるって読み違えて、受けるより与える方がいいって書いてあるんです。今の日教祖的教育では全くないことですね、こういう価値判断は。でそれそう言えばいいんですけどね、私ちょっともうちょっと強欲だもんですから、たくさん受けてたくさん与えさせていただくのが一番幸福だと思ってますけど。でも与えるということがないと大人にならないんです。永遠に受けることを期待しますね。で受けるということは、今じゃあお菓子10個もらった、もういいでしょうって言っても、やっぱりもうちょっと別の種類ので20個欲しいって、永遠のこの欲望の帰結があるんです、
うんうん、
でも与えるとね、お菓子1個与えたってあげたじゃないのって言って満足できるんですねそういうその心理がありますから、 それをちょっとやってみたらどうかなと思いますよ。
ギブアンテイクの、まずギブなんだというところですね。
はい。はい、インドですけどね、インドのオタクがいらっしゃって、インドオタクの話をあったんですけども、そのインド行ってみましたらね、ガンジス川のほとりのね、バナラシーってとこですけど、みんな最後そこで死にたくて行くとこでもあるんですね。で、そこでね、ずっと何年もいるという人がいるんですよ、うん、何人も、
うん、
でそれはちゃんとこっちで働いてね、お金を50万とか100万とか貯めるでしょ。OL だって簡単ですからね今、うん、でそれで安い切符買ってそこね一泊ね100円かそこら100何でご飯だって1日に、まあ、200円もあれば食べられると思うんですね。だから何年でもねこうやってタバコをこうっと吸ってね、うん、そのガンジス川見てるんですよ。で私そこ行ってそういうお嬢さんと日本人のお嬢さんと話して一緒にインド人のでありながらヒンドゥじゃなくてカトリックの神父がいた。でその人と一緒だったんです。で帰ってから神父様ああいう日本人を見てどう思いになりましたって言ったら私は彼らが幸福だと思えなかったってその人が言うんですよ、うんうん、どうしてですかってしたいことができる自由である、
うんうん、
しかも紐付きのお金じゃなくてねちゃんと責任ある自分で働いてきてるんですのに、なんで不幸なんですかって言ったら、人間はね、与えるという義務がある。その義務を果たしてないから、あの人たちは幸せでない。はっきり言いましたね。まあ、わかりませんけどね。彼女にしてみれば余計なお世話で、私幸せよっておっしゃるかもしれない。インドのガンジス川ってのはいろんなことを人に思わせるのかもしれませんね。
なるほどね。そうですか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
小学校の時のね、うん、受け持ちの先生がいらっしゃいましたね、うん、私に作文教育をしてくださいました。
作文教育、
はい、はい。というのは別に作家になれたからじゃないんですよ、うん、その方は本当に作文というものを書かせた、うん、今の先生たちってあまり作文書かせないらしいですね。作文というのは総合的な表現力ですから、
うん、
今の日本人はね、うん、読み書き話すっていうんですか。でもね話すことは話しますけどね、うん、読みも書きもちゃんとできない日本人ができちゃったんです、
うん、
この3つがちゃんとできてこそ日本人なんです、
うんうん、
人間として完成してないんです、うん、だからこの頃ね日本人の中に完成していない日本人ができてきたの、
うん、
読み書き話が完全にできない、うん、だから手紙なんて書けない。ですから携帯の面白いね、
うん、
暗号みたいなのあるんでしょ、うん、あれなんて言うんですかね、
うん、
でそれになっちゃいましたでしょ、うん、でもその先生は私にね本当に作文の時間に作文を私だけじゃないけど書かして全部毎週読んでそれに短い批評というですかコメントを書いてくださった先生が1年生から6年生まで途中1年を除いてはずっと受け持ちをしてくださる、
うん、
それはやっぱり私にとって幸せだったと思います。
なるほどなるほど、はい、それはその常時的ね、その作家小説家におなりになるということ以外に
いやもう全然そうじゃなくてもね、うんうんうん、そんな小説家にならなくても私が一人の日本人としてね家庭を持ったり子供を育てたりその前に恋をしたりあるいは就職して上役とうーんとなったりする時にも表現力というものは一体、
うんうん、
それをいただけたということはね、うん、大変ないい先生だったと思います、う
ん、日本人として完成に導いてく
れる、はいはい、最低限のね読み書き、うん、読み書きそろばんができるのって言いますので、ね、その意味で読み書きしゃべり、まあ、しゃべるのは誰もしゃべる、うん、読み書きがちゃんとできるようにしてくださった、うん、それでも昔のね作家から見たら恥ずかしいですよこんな難しい字なんだろうなんていうのありますから、うん、大きなことは言えませんけど本当にそういう先生が昔はいらっしゃいましたね、うん、
その礎をきっちり築いてくれる、はいはい、
きっちりした日本人にしてくださった。できっちりした日本人でなければ国際人になれないんです、
うん、
To be international Be national って言うんです、
うん、
私英語で習った、
うん、
本当の国際人になろうとしたらその国の人になれ
なるほど。
完全だね。
はあはあはあ、そっちが先にありきだ
ね。そっちがそうなんです。
うん。うん、
だからやっぱり昔世の先生方は立派な方がたくさんいらっしゃったように思いますね。
うんうん、
でも今から遅くないんで、うんうん、若い方たちがね、もしご自分の受けた教育が、そうじゃないなと思ったら、うん、ご自分で良くなっていただきゃいいわけですからね。
なるほど、なるほど。インターナショナルになりたかったら、Be ナショナル。
Be ナショナル。本当の素晴らしい日本人になってください。
はい。わかりました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の園彩子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の園あや子さんをお迎えしてお送りしました。いや、園あや子さん、こう非常に柔和な語り口なんですが、がっちりしたぶれない極めて強い軸をお持ちの方ということが、まあね、あの著書なんかを拝読してでも分かったんですが、お話しさせていただいてより強くそれを感じました。いや、そういう強い生き方、まあ、でもいい意味で強い生き方、非常に見習いたいです。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。